はい、こんばんは、スキズキンです。今回はね、イバーシブフォート東京というね、お台場にあるところに、まあ、昔ね、行ったことがあって、まあ、それをちょっとね、語ろうかなと思います。で、何かっていうと、普通の劇場とか映画とか舞台とは違う、なんだろうな、参加型体験型ミュージアムみたいな感じのもんで、俺はそれに衝撃を受けたんだよね。で、思ったん。映画館はバッタバッタ人が減って潰れていくけど、この五感を訴えるような、なんだろう、こう、娯楽というかエンタメ体験は、新しく生まれて、それがまたスタンダードになっていくんだろうなって思ったって話ね。で、五感ってシンプルじゃん。あと、視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚3つあるんだよね。まあ、これはもう誰でもわかるよね。で、映画館ってのは何が使われてるかっていうと、視覚と聴覚なんだよね。これって今自分でもね、YouTube 見てるじゃん？見てるんだけど、それも基本目で見るのと聞くだけでしょ？それだけだよね。じゃあ残りの足りない五感のうち使ってるのは2つだけど、その残りのやつら何かっていうと、味覚、触覚、嗅覚なんだよね。で、今回のイマーシブフォートっていうのは、味覚と触覚だね。この2つを追加してるのよ。舞台劇なんだよね。普通の俺も舞台劇も、とある YouTube の撮影で一緒になった方にね、ドラえもんのなんかアレンジ版みたいな、なんだっけ。まあそういうのあって、舞台を見こともあるんだけど、あれは基本的に見て、楽しむ。ネタを楽しむみたいなもんなんだけど、これはね、マジ異次元だった。まあ、とある方におごってもらったんだけどね、2万5千円ので、普通の、演劇的なやつだったら1万5千なのよ。なんだけど、料理付き代から2万5千なわけ。だから料理だけで1万円ぐらいするやつなんだけど、あれもすごかったね。で、味も良かったし。で、味覚は楽しめるんでね。で、要は演劇をしながら、演劇を見ながら食事もできて、なおかつ当然舞台の方々と触れ合うことができるんだよ。これがすごくて、後半ちょっとネタバレ言うから、ネタバレ言うても法的に問題ない程度のネタバレは言うけど、そこら辺が気になる方は、まずは、見に行ってほしい。俺はね、このイマーシブフォートのこの真夜中の晩餐会っていうののリピート率が高くて満足度が高い理由はすんげえ分かった。そう、さっき言った五感の中で、嗅覚以外全部使ってんだよ。視覚聴覚はもちろんのこと、触覚で、その何、演者の方っていうかね、まあ、その演じてる方の役者と触れたりとか、肩叩かれるかね。しかもダンスもしたからね。びっくりしたわ。超イケメンで目にさ、カラーコンタクトしてさ、マジで絶世の美男子みたいな方が、じゃあちょっとこっち来て踊りましょうみたいな感じで、普通に踊りを俺知らないのに、足揃えながら一緒にダンスして、くるくる回ったりとかして、恥ずかしかったけど、でもね、あんなイケメンにさ、10センチまでさ、目の前に近づけられてさ、ニヤニヤ、ニヤニヤ、にっこりされながらさ、ダンスしましょうって言われたらさ、それだって俺だってときめくわ。これ女性がね、見たらマジで最高だと思うよ、これ。まあ、最高っていうか、すごい没入感がすごいんだよ。で、とある屋敷に結婚式で呼ばれたわけ。全部でね、40人、あ、50人ぐらいかな？ 50人ぐらいいて、その人たちってのは、そのお客でもあるんだよ。その舞台っていう意味でのお客になるんだけど、そのお客は、その物語の設定上、結婚式に参加する来賓の親戚たちの方々とか、いろんなその、何？その親戚のね、その結婚する夫婦っていうかカップルの、関係する人たちが来たっていう設定になってるから、その舞台の中ではお客様って呼ばれるんでね。じゃあお客様こちらの方を盛りくぐってくださいとか、こちらの方でお食事どうぞみたいな感じで、普通に来賓さしてるような感覚なんだけど、だけど、実際にはお客なんだよ。だから、わかる。舞台のその西洋の、とある結婚式に呼ばれて、飯食いながら舞台でね、こう、真夜中の晩餐会やるわけでもタイトル通りだよね。で、やるんだけど、なんか一つ二つちょっと、まあ、不思議なことが起きたりするし、なんか予兆があるわけよ。で、最後にはちゃんと一つのストーリーがあるんだけど、もうね、ゲームだったよ。マジでゲーム。基本的に観客は自由に動いていいし、自由に反応していいし、自由にそのスタッフというか、演じている方々に、その来賓の方として、質問してもいいわけ。これすごいよね。だから、あるところでは、まあ、あと、あのね、面白いのは、この舞台って最初にね、3分割されるんだよ。2位で決まってんだけど、その3分割される、黒の手紙と白の手紙が持って、黒の手紙は割と自由にな、2回目以降、2回目から3回目のリピーター限定の特別な演出で、例えば、 外賓の方なんだけど、そのセリフを演じたりとかっていうその役割を持たされるんだけどね。白は初心者の方々ね。で、残りの人たちっていうのは、言われるがままに、その、何、メイドの方々に言われるがままに、座って、俺はね、まあ、なんていうか、名前は W さんっていうね、方として、トランペットを吹いてる方っていう形で、俺は、設定があったんでね。うん、だ本当、なんつう、なりきりが好きな人はおすすめ。ただね、一つだけ欠点があるんだけど、コミュ力がなくて、挙動っちゃう人は困っちゃうかもしれない。俺も挙動っちゃった。BGM が結構流れてる中で、ふわっと上手い演者の方が、そのふわっとこっち来て、パラパラパラって話すわけ。若干早くて小声だと聞こえるんだわ。で、俺は、どういうことですかって言ったら、ここなんですよっていう形なんで、ちょっとテンポが悪くなっちゃうっていうのもあるし、恥ずかしいってもんね。周りも何人かいる中で、ちょっと噛んじゃったりとか、変な行動しちゃったりとか、突然ね、アドリブ求められてたりとするからさ、なんつうの、慣れてない人は、その没入感に慣れてなかったりとか、その舞台設定のキャラクターになりきれない方っていうのは、ちょっとだ、要は、映画の観客として見に行くのはあんまお勧めしない。あくまでもその舞台、その西洋の結婚式に参加する、来賓する人っていうその設定を、に、なんつうの、心からなりきって楽しめるのはいいんだけど、それができてなくて観客になっちゃってると、ドン引きして、周りの人の、そのスタッフが声かけてくれるんだよ、本当にマジで。いろいろ本当に。かれこれ10回ぐらい声かけられるんだけど、その時に、自分の設定 W さんっていうね、トランペット吹きっていうその設定を守りきれず、挙動っちゃうっていうのは普通に、